臆病者と大男。昔々とても臆病なムスタフという男がいました。ある晩のことです。ムスタフの奥さんがよその家に呼ばれて出かけることになりました。ムスタフは心細そうな声で奥さんに言いました。
一人で留守番するなんて怖くて嫌だよ。早く帰ってきておくれよ。
ところがこれを奥さんの友達が聞いて、
まあなんという弱虫なんでしょう、
とムスタフを笑いました。奥さんは悔しくてなりません。そこで、
このまま一緒に暮らしていてはあなたの臆病は治りません。しばらくよそへ行って強い人になってきてください、
とムスタフにナイフを一本渡しました。ムスタフはそれを持って家を出て行きました。ムスタフが歩いていくと、道の途中でこぼれている蜂蜜にハエがたくさん群がっていました。
おい、邪魔だ。そこをどけ。
いくら弱虫のムスタフでもハエは怖くありません。ムスタフはナイフを抜いてさっと横に払いました。すると60匹のハエが死んでパラパラと道に落ちました。もう一度横に払うと今度は70匹が死にました。
ほう、俺でもこんなにたくさんの獲物をやっつけることができるんだな。
ムスタフは嬉しくなってすぐに石を拾い、ナイフの柄のところに記念の言葉を彫りつけました。豪傑ムスタフは一打ちで60を殺し、もう一打ちで70を倒した。ムスタフはまた歩いていきましたが、そのうちに日が暮れてきました。でも辺りには泊まる家もありません。仕方なくムスタフは、
今夜はここで寝よう、
と地面にナイフを突き立てて、そのそばでごろりと横になりました。そのままムスタフが眠っていると、夜が明けた頃に一人の大男がやってきました。大男はムスタフを覗き込んでいましたが、すぐに地面に突き立てたナイフに気づいて絵に彫ってある言葉を読みました。
なになに、はあ、これはすごい豪傑だ。
男は急に怖くなりました。それでムスタフが目を覚ますと、ご機嫌を取ろうとして、
いやあ、お目覚めですか。あの、どうか私たちの仲間になってください。
と言いました。ムスタフはわざと威張った様子で大男に尋ねます。
お前は何者だ。
はい、この辺りに住む40人の大男の仲間の一人です。あなたを仲間たちに引き合わせたいと思いますが、いかがでしょう。
よし、それではみんなのところへ連れて行け。
本当はムスタフは怖くてたまらないのですが、でも怖そうにしていたらどんな目に遭わされるかわかりません。そこでいかにも豪傑のようなふりをしてそう言ったのです。ムスタフの許しが出ると、大男はすぐさまムスタフを仲間たちのところに案内しました。
おい、みんな、大変な豪傑がやってきたぞ。
大男は仲間たちにムスタフのナイフの言葉を話して聞かせました。
はあ、一打ちで70だと？そいつは大したもんだ。
大男たちはしきりに感心しています。
だけどムスタフにしてみれば40人もの大男に囲まれてすぐにでも逃げ出したい気持ちです。しかしこうなっては仕方がありません。無理やりに大声を張り上げて怒鳴りました。
どうだ、お前たちの中に俺ほどの豪傑はいるか。
いえいえ、一人もいません。
すっかりムスタフを豪傑だと思い込んでいる大男たちはペコペコと頭を下げて答えます。ムスタフはそのまま大男たちの村で暮らすことになってしまいました。さて、村で暮らすようになるとムスタフも大男たちの決まりに従わなければなりません。大男たちは毎日大きな桶を持って遠くの井戸から水を汲んでくるのですが、ある朝その水汲みの番がムスタフに回ってきました。さてどうしたものかとムスタフは考え込みました。大男たちが担ぐ大きな桶をムスタフに担げるはずはないのです。いろいろと考えた挙句、ムスタフはあることを思いつきました。
おい、丈夫なロープを持ってこい。
ムスタフは大男にロープを持ってこさせると、それを担いで井戸へ出かけていきました。大男たちもムスタフが何をするつもりだろうと後からゾロゾロとついていきます。井戸に着くとムスタフは持ってきたロープをぐるぐると井戸に巻きつけました。
ムスタフさん、どうなさるつもりですか。
大男の一人がムスタフにそう尋ねました。するとムスタフは涼しい顔で答えました。
なーに、こんな遠くまで水汲みに来なくてもいいようにこの井戸を背負って帰ろうと思うのさ。
大男たちはびっくり。
ムスタフさん、それだけはやめてください。そんなことをしたら井戸の神様が腹を立ててどんな仕返しをなさるか分かったものじゃありません。その代わりにこれからはあなたに水汲みはさせませんから。
これでムスタフはまんまと水汲みの役目を逃れることができました。それから四五日たって、今度は森から焚き木を取ってくる役目がムスタフに回ってきました。ムスタフは森の外れに杭を打ち込んでロープを結びつけると、そのロープで森の周りをぐるりと巻きました。
ムスタフさん、何をなさるのですか。
大男たちが尋ねるとムスタフは涼しい顔で答えます。
木を一本ずつ運ぶよりも森をそっくり持っていく方が簡単でいいと思ってね。
さて、よっこらしょ。
ちょうどその時風が吹いてきて森の木が激しく揺れました。
大男たちは慌てて叫びました。やめてください、そんなに木を揺すったら森がめちゃくちゃになってしまいます。焚き木は俺たちで取りに行きますから。
こうしてムスタフは焚き木取りの役目も逃れることができました。そんなことがあったため大男たちはムスタフを一層恐れるようになりました。
あんな怖い人が村にいては安心して眠ることもできやしない。なんとかしてムスタフをやっつけることはできないかな。
すると一人が言いました。
ムスタフが眠っている時に窓から熱い湯をかけるというのはどうだろう。
大男たちはひそひそ声で相談しましたが、体が大きい分だけ声も大きく、大男たちの話はすっかりムスタフに聞こえていました。それでムスタフはその夜ベッドに入るとき、布団の下に枕や棒切れなどを押し込んで
ちょうど人間が寝ているような形にしておいて、自分は部屋の隅に隠れて休みました。さて、夜中に窓から熱いお湯をかけた大男たちは、あくる朝、ムスタフの部屋へやってきました。ムスタフが死んだかどうか確かめるつもりなのです。だけど、部屋に入った大男たちはびっくり。熱いお湯をかけたはずのムスタフが、平気な顔でみんなを出迎えたではありませんか。ムスタフはのんきな声で、
いやー、ゆうべは暑かったね。少し汗をかいてしまったよ。
そう言いながら、ごしごしと体を拭いています。
あんなに熱いお湯をかけられたのに、やけどもしていないなんて、なんてすごいやつだろう。
大男たちはこそこそと逃げ帰っていきました。それからまた五六日が過ぎました。大男たちは仲間たちの中で一番強い大男を連れてムスタフのところへやってきました。
ムスタフさん、この男と相撲を取って見せてくださいませんか。
ムスタフはあっさり答えました。
相撲だって？
いいとも、相手になってやろう。
でも、心の中ではブルブルと震えていました。どう頑張っても、こんな大男に勝てるわけはないのですから。でも、断るわけにはいきません。ムスタフが承知したので、早速村の広場で相撲の試合が行われることになりました。相手の大男は試合が始まるとすぐ大きな手でムスタフの喉をぎゅっとつかみました。すごい力にムスタフの目が少し飛び出しました。でもどうしたことか相手の大男はそれ以上動きません。実はムスタフの飛び出した目がまるで大男をにらみつけているように見えて、怖くて動けないでいたのです。
なんでそんなに怖い目をするんだ。
大男が震える声で言いました。ムスタフは大男が怖がっていることがわかると、威張った声で言いました。
怖い目？それはな、このあとお前を空高く放り上げたら、お前は落ちてきたときに手も足もバラバラになるだろう。気の毒だなあと思って、お前の最後の姿を見ているだけだよ。
ムスタフの言葉を聞いて、周りの大男たちはびっくり。みんなは慌ててムスタフに駆け寄ると、
ムスタフさん、お願いします。どうか仲間の命を助けてやってください。お願いします。
そう言って頭を下げました。
よし、わかった。許してやろう。
大男たちはお詫びの印にたくさんのお金を持ってきてムスタフに差し出しました。
このお金を差し上げます。どうかもうこの村から出て行ってください。
ムスタフはそのお金を受け取ると、大威張りで奥さんが待っている家へと帰っていきました。おしまい。